前にもお話しいたしましたように、教会の暦のアドベントという期間にはクリスマスのお祝いに備えるということに加えまして、もう一つの大切な意味があります。それは終わりの日にキリストが再びこの世に来られることを待ち望む信仰を確かにして、終わりの日の最後の審判に備えるという厳粛な意味であります。キリストが最後の審判をなさるために再びこの世に来られることを再臨と言います。再びという字に望むと書いて再臨と読みます。アドベントという言葉にはキリストの再臨という意味もありますが、そのことを聞くと一般の人々はきっと驚くことでしょう。なぜならば一般の人々にとってキリストの再臨ということは非常に現実離れしたありえないことに思えるからです。そして一般の人々はもしこの世に終わりがあるとすれば、その時には審判ではなくて全ての人が救われるということであってほしいと考えるのではないでしょうか。しばしばキリスト教は博愛主義であると考えられています。博愛主義というのは人が人種や国家や階級などの違いを超えて広く等しく愛し合うべきだという考え方です。確かにキリストの言葉の中には広く等しく愛し合うべきだという教えがあります。その代表的なものはイエス・キリストの三条の説教の中の教えです。マタイによる福音書の5章の43節から45節をお読みいたします。新約聖書の8ページです。新約聖書の8ページのマタイによる福音書の5章の43節から45節まで、新約聖書8ページの下の段のところです。そこをお読みします。マタイによる福音書5章の43節から45節まで、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからであるとあります。ここには敵を含む全ての人を愛しなさいということが教えられています。そしてこの教えに感銘を受けてキリスト教の道に入った人も少なくないことでしょう。また使徒パウロはエフェソの信徒の手紙の中で、人はキリストを信じることによって民族の違いを超えて一つの愛の交わりの中に入るということを教えています。エフェソの信徒の手紙の4章の1節から3節までをお読みしてみます。新約聖書の355ページの下の段のところです。新約聖書のエフェソの信徒の手紙4章の1節から3節まで、新約聖書の355ページの下 下の段の終わりのところです。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛を持って互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさいとあります。これも人は広く等しく愛し合うべきだという教えです。それではキリスト教はいわゆる博愛主義と同じかと申しますと、決してそうではありません。キリスト教の根本的な教えは、すべての人が罪人であり、その罪人の中でキリストを信じる人が救われるということです。信じても信じなくても救われるというのではなくて、信じる人が救われるというのです。ですからキリストを信じないで神様に逆らい続けるならば、いつかはその人は裁かれるでしょう。信じないで逆らう人が裁かれるということをはっきり言う点において、キリスト教は単なる博愛主義とは異なっています。なぜかと申しますと、博愛主義を徹底させていくと、すべての人を愛するべきだという考え方を神様に対しても当てはめることになるからです。そうすると神様はキリストを信じないで逆らい続ける人も同じように愛して救うべきだという結論になります。で、この結論に従えば、逆らう人を裁く神様は博愛の精神がない、間違っているということになり、最終的に人間が神様を裁くことになるのです。生きておられる誠の神様を知らない人は、このように神様を裁いて人間を神様の上に置く考え方になりがちです。クリスチャンでない人の中には、神は間違っているのだ、だから神を裁いて何が悪いのかという人もいることでしょう。しかしクリスチャンにとっては、人間を神様の上に置くというのは決してしてはならないことです。なぜかと言いますと、人間を神様の上に置くと隣人を愛することもできなくなるからです。キリスト教にはいつか神様が正しい裁きをしてくださるからこそ、裁きを神様に委ねて自分では裁かないで、すべての人に良いことを行うという教えがあります。それは例えばローマの信徒の手紙の12章の17節から21節に記されていることです。新約聖書の292ページのところです。新約聖書の292ページの下の段のところ、ローマの信徒の手紙の12章の17節から21節をお読みいたします。292ページの下の段です。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で 善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい、とパウロは教えています。復讐は私のすること、私が報復するというのは、旧約聖書の新命記32章35節からの引用です。神様ご自身が正しい裁きをしてくださるという考え方は、旧約聖書と新約聖書を一貫して流れている考え方です。神様の正しい裁きがあるからこそ、裁きは神様に委ねて隣人に良いことを行うということです。そしてそのことは私たちが実りのある信仰生活を送る上で忘れてはならない大切なことでありましょう。テサロニケの信徒の手紙の2の方に戻りますと、この手紙の1章の4節でテサロニケ教会の信徒たちが、ありとあらゆる迫害と苦難の中で忍耐と信仰を示していることを神の諸教会の間で誇りに思っていますと記したパウロは、続く5節以下におきまして、テサロニケ教会の信徒たちに苦難と忍耐の意味を丁寧に解き明かしています。まず5節には、これはあなた方を神の国にふさわしいものとする神の判定が正しいという証拠ですと記されています。テサロニケ教会の信徒たちの苦難と忍耐は、彼らが神の国にふさわしいものであるという、神様の判定の証拠であるというのです。よりわかりやすく言いますと、苦難を受けて忍耐しているからこそ天国に受け入れられる印だということです。パウロはフィリピの信徒への手紙の1章の28節におきまして、フィリピの信徒たちが反対者たち、つまりキリストを信じないで迫害をする人々に苦しめられていることが、彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものですと記していました。そしてそれに続くフィリピの信徒手紙1章の29節では、あなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですと言って、キリストのために苦しむことも恵みの一部であると教えています。キリストのために苦しむことは、その人がキリストと結ばれていることの印であって、キリストと結ばれているのであれば天国に迎えられるということが確実だからです。ですから苦難というものはそれ自体として好ましいものではありませんが、キリストと結ばれていることの印でありますから、それは恵みであって神の国にふさわしいという判定の証拠でもあるということです。もう一度テサロニケの信徒への手紙の方に戻りますと、パウロは5節の後半で、 あなた方も神の国のために苦しみを受けているのですと記しています。でこの場合の神の国とは、将来クリスチャンが迎えられる来たるべき世における神の国、つまり天国のことであります。聖書にはキリストがこの世に来られたことによって神の国はすでに実現し始めているという教えもあります。例えばマタイによる福音書の12章28節で、キリストは私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば神の国はあなたたちのところに来ているのだとおっしゃいました。私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば神の国はあなたたちのところに来ているのだとキリストはおっしゃいました。しかし聖書全体を読むならば、神の国は終わりの日にキリストが最後の審判を行うために再び来られることによって完成するものであるということが明らかです。そして本日の聖書の箇所におきましても、神の国はキリストの再臨と最後の審判によって完成するものだと教えられています。キリストの再臨と最後の審判について、パウロは本日の聖書の6節と7節で次のように記しています。神は正しいことを行われます。あなた方を苦しめている者には苦しみをもって報い、また苦しみを受けているあなた方には私たちと共に休息をもって報いてくださるのです。主イエスが力強い天使たちを率いて天から来れる時、神はこの報いを実現なさいますとあります。この箇所では最後の審判において与えられる報いがとても簡潔明瞭に示されています。つまりあなた方を苦しめている者には苦しみをもって報い、また苦しみを受けているあなた方には私たちと共に休息をもって報いてくださるということです。この世で苦しみを受けている者は、失礼しました、この世で苦しみを与えている者は最後の審判において苦しみを受けて、この世で苦しみを受けている者は最後の審判において休息を受けるということです。で、休息と翻訳されているアネシスというギリシャ語は、煩わしくて厄介なことからの解放という意味があります。ですからこの場合は迫害によって受けているさまざまな苦痛から解放されて平安を与えられるということでしょう。そしてそのような報いが実現されるのが、主イエスが力強い天使たちを率いて天から来られるとき、すなわちキリストが再び来られて最後の審判を行われるときだというのであります。この箇所を読むときに私たちが注意すべき点が2つあります。で、まず第一に、神様が苦しめる者に苦しみをもって報いてくださるということを素直に受け止めなければならないということです。今日の最初に申し上げましたように、キリスト教はいわゆる博愛主義とは違います。しかしキリスト教を求める人々の中には、キリスト教の博愛的な精神に 惹かれる人々も多いのは事実です。で、そのような人々にとって神様が迫害する者たちに終わりの日に苦しみを持って報いられるという教えは決して耳障りの良いものではないでしょう。またこの世で人々が愛し合い平和な世界になることが信仰の主な目標であると考える人は、来たるべき神の国、つまり来世における休息を最終的な目標とするように教える聖書の言葉には反発を覚えるかもしれません。そして聖書の中でも本日の箇所はあまり大切なところではないと考えて、現代のクリスチャンにとっては重要な意味を持たない特殊な教えが書かれているところだと考える人もいることでしょう。しかしそれはキリスト教の本来の教えからすれば決して正しい考え方ではないのです。世界の歴史に目を向けますと、近代の17世紀から18世紀に人間が理性の力を用いることによって自立した人格の共同体という世界を作ることができるという人間観、世界観が広まりました。いわゆる啓蒙主義という思想です。私たちは子供の時からその啓蒙主義に基づいた教育を受けて、大なり小なりその思想の影響を受けています。ですから私たち現代の人間は最後の審判によって人間の救いが完成して、来たるべき世における報いこそが最終的な救いであるというキリスト教本来の考え方を受け入れるのが難しい心の状態になっているのです。しかしキリスト教は本来終わりの日を待ち望む信仰を教えるものです。宗教改革者のカルヴァンは本日の聖書の箇所を引用して、これこそ誠に我々の唯一の慰めである、もしもこの慰めを奪われるならば我々は落胆せざるを得ないか、それともこの世の虚しい慰めに見入られて我と我が身を滅ぼすか、そのどちらかであるとまで記しています。で、実際のところ博愛主義的な思想を口にする人が身近な人間関係で問題やスキャンダルを起こすということがあるようです。それは思想が博愛主義でも実際の生活では自己中心的な慰めを求めてしまうからでしょう。楽観的な博愛主義によるのではなくて、終わりの日の報いをしっかりと見つめている人こそ苦難を忍耐してクリスチャンとしての愛の生活をすることができるのであります。もう一つの問題は、苦しみを受けているあなた方には休息をもって報いてくださるというのは、人が苦しみを受けるという行いによって救われることにならないかという問題です。言い換えますと、苦しみを受けるという行いがなければ救われないということにならないだろうかという問題です。聖書の教えはいつも申し上げておりますように、信仰によって義とされるという教えです。イエス・キリストを信じる信仰によって罪許されて、そして義とされ救われる のであります。何かの良い行いと引き換えに救われるというのではありません。しかしキリストへの信仰を保ち続けるならば、その人は必然的に苦しみを受けます。キリストへの信仰は迫害の苦難が伴うからです。使徒言行録の14章の22節によりますと、パウロは小アジアの教会の迫害を受けている信徒たちに、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って、キリストを信じる信仰に踏みとどまるように励ましました。苦しみを受けるのは間違った道を歩んでいるからではなくて、正しい信仰の道を歩んでいるからこそそうなのだということを教えているのです。苦しみは私たちが十字架の主イエス・キリストと結ばれていることの印です。そしてそれは私たちがキリストのおられる天国に迎えられることの印でもあります。ですから苦しみを受けることが救いを勝ち取るための功績になるのではありません。苦しみを受けるということがキリストの恵みによる救いの確かな印であるということです。宗教科学者のカルバンは、クリスチャンがキリストのために受ける苦しみは神の羊であるという記号が刻まれたことを表すものであると教えています。苦しみというものは誠の神様の羊であるということの印であるというのです。ですから私たちは苦しみを受けることによって天国で受ける報いの希望を確かにすることができます。キリストを信じる人にはこの世の歩みを終えた後に天国で休息が与えられ、その休息は終わりの日の最後の審判によって完全なものとなります。現代に生きる人々はそれぞれ様々な苦しみを負って歩んでいます。私たちにやがて与えられるこの休息ということをしっかりと信じて、苦難の多い地上の歩みを一歩一歩歩み続けていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス・キリストを信じて生きることは迫害を受け、また苦しみを受けるということにつながりますけれども、その苦しみは私たちが間違っているからではなくて、誠にキリストと結ばれて神の牧場の中の羊であるということの印であると教えられて感謝いたします。神様、私たちが迫害や苦しみによって信仰を弱くするのではなくて、むしろ強くされて、そして終わりの日の休息を待ち望んで、この世のさまざまなロープや、またさまざまな戦いを戦い抜くことができるように、どうか力をお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。